にちは、滝口あゆみです。このラジオではヨガ哲学の話や、日々の悩みを解消して楽に生きるコツをシェアしていきます。またまた久しぶりのラジオ更新になってしまいました。頭の中では撮りたいなとか、あ、ラジオ更新しなきゃなとかっていうのが常に片隅に、あるんですけれども、なかなかね、最近は落ち着いて、時間をとって喋るというのができなくてですね。というのも、このラジオを半年前ぐらいに更新を再開した理由っていうのが、子供がまだ小さくて、なかなかこう落ち着いて他の SNS をやる余裕がなかったんですね。で、そんな時に、ブログとかだと時間がかかるから、喋って録音してそれをそのまま配信するぐらいだったら今の自分でもできるかなって思って、やり始めたんですけど、最近は子供が、歩くようになり、で、歩くのが安定してきたらより活発に動くようになり、もうね、落ち着いて座って喋るっていうことがなかなか取れなくなってきて、これも一つの経験だし新しい発見だなとは思っているんですけど、本当になんかこう子供との時間って刻々とその過ごし方が変わる、成長が早いから当たり前なんですけど、最初は全然動けなかった赤ちゃんの頃から釣り映えが始まったり、捕まり立ちが始まったり、一人歩きが始まったりっていう風になってきて、一緒に過ごす自分自身のね、大人の、対応とか時間の使い方っていうのも、変わらざるを得ないだなっていうのに気づいて、そんな理由で最近ちょっとラジオから遠のいてはいたんですけど、今日はどうしてもラジオで、撮っておきたいなっていうことがあったので、今朝の5時ですけれど録音をしております。もうこの5時台に起きて自分の時間を過ごすというのも実はかなり久しぶりで、なんか起きちゃうんですよね。男の子あるあるなのかな。よくこう眠りが浅くて、お母さんとかお父さんとかがゴソゴソしてると一緒に起きてきちゃうみたいな話を聞きますけど、まさにそんな感じで、早く起きたところで自分の時間を取れないみたいなことが結構最近は続いてたので、もう諦めて一緒に寝てたんですけど、今日はね、4時半ぐらいにパッて目が覚めたら、すごいぐっすり寝てると思って、起きて瞑想をして今ラジオを撮っているところでございます。今日なんで、久しぶりにラジオ撮りたいなって思ってたかっていうと、この間インスタライブをしたんですね。インスタライブをするにあたってなんかこうトークテーマとか、質問とか、悩み相談とか何でもいいので、あれば送ってくださいというのを募集して、で、募集したら誰かに自分のことを矛盾してるとか筋が通らないって言われたことはありますかっていう質問をいただいたんです。そこに関しての私の考え方とかっていうのをね、もし今回のラジオを聞いて聞きたいなって思ったら、アーカイブがインスタの方に残ってるので、そちらを見てみてほしいんですけど、12月のインスタライブで、残ってるので見てみてほしいんですけど、それでその時にこう感じたこととか思ったことをそのまま話させていただいて、で、終わってから、でもなんかこういうことも言いたかったなとか、こういう考え方もあるよなみたいなのがこう出てきたので、ちょっと補足みたいな感じでね、ラジオで話してい、こうかなと思い今撮っています。もし質問していただいた方がこれを聞いてて、もっとね、そのインスタライブとかこのラジオとか聞いても、なんか自分の中のモヤモヤとか 納得いかないこととか、これはどうなんだろうみたいな思ったこととかがあれば、まあ追加で、なんか DM でも何でもいいので送ってくれたらなと思ってますけど、その人から自分のことを矛盾してるよねとか、筋が通らないよねって言われるっていうのは、まあ私はこう自分が覚えてる限りはそういう経験はなかったっていう話をインスタの方でしたんですけど、でもそもそもその世の中って矛盾してるものだよねっていう話をして、で、まあ、矛盾がしてるんだからそれを誰かに指摘されたところで、指摘してきた人も何か矛盾しているわけですよね。だからまあそんなにまあ深く気にする必要もないし、世の中そういうものだよなって思うようにしてますねみたいなことをシェアしたんです。で、まあ本当にこれは私の本当に率直な考えで、矛盾してるんですよね。本当に自分自身の気持ちとか行動もたくさん矛盾してますよね。痩せたいって思いながらケーキ食べたりとか、早起きがいいって思いながら二度寝三度寝したりとか、お酒は控えた方がいいって思いながら、またお酒を飲んじゃうとかっていう、そういう矛盾もありますし、戦争は良くないって言いながら戦争はなくならないし、あとは何だろう、コロナになった時とかも、かたやというか、世界的にはコロナが流行っててやばいみたいになっている中、それで救われた人も割と多いわけですよね。なんか学校に行きたくなかった子たちが、堂々と学校に行かなくていい環境ができて心が救われたとかっていうのもあるだろうし、リモートワークができるようになって自由度が広がったとかっていう、いいことがあった人もいると思うしね。だから本当にいろんなことが、一筋縄ではいかないというか、見方によって良くも見えれば悪くも見えたりするっていうのが、まあ、この世の中なんですよね。で、筋が通らないっていうことで言えば、まあ、政治家の人たちって言ったらこう立場的にみんなのトップの方にね立っているわけだから、筋を通すべき存在の人たちだと思うんですけど、そんな人たちですら、国会で叩かれたりニュースでねいろいろ言われたりするみたいな感じで、まあその騒がれてる表面だけ見たら筋が、確かに筋が通らないよね、どういうことなのって言われても仕方ないようなことをしてたりするわけですよね。なのでその基本的には世の中っていうのは矛盾したりとか、筋が通らないから筋を通そう、矛盾をしないようにしようっていうふうに、まあ、努力して生きていくっていうことが求められるのかなって、思いました。なのでまあそのどういう状況でねそれを言われたのかがわからないから、具体的に、なんかこうアドバイスとかっていうのはできないんだけど、まあそういうものなんだろうなっていう、そのもともと世の中っていうのは矛盾してるものだから、そこまでそれを指摘されたところで気にする必要はないんじゃないかなっていうのはやっぱり思います。で、今日ラジオで話したかったことっていうのが、まあ、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、ここからの話が今日ラジオで改めて追加で話しておきたいなって思ったことで、私はそういうふうにこう世の中、人が生きている世界っていうのは矛盾していると思うんですね。矛盾してしながらも成り立っているものだと思うんですけど、私が生きていて私の知識でね知っている限りで、矛盾しなくて筋が通っているものっていうのが一つあって、それが、ヨガの哲学なんです。ヨガの哲学っていうのは、まあヨガをヨガ哲学って言われてるから、ヨガをする人たちが学ぶべきものという認識が、強いんですけど、もともとはそうではなくて、インドのベーダという聖典があって、でその聖典から、まあ、ヨガにつながるエッセンスをちょっとこうところどころつまんでまとめたものみたいな感じなんですよね。なので、まあ、大元は、その、ベーダ聖典っていうもの から来ているところが大きいんですけど、そのベーダっていうのは別にヨガをするしないとかではなくて、人々のための知識、この世の中の真理について書かれているもので、でこのベーダっていうのは人が書いたものではないとされてるんですね。じゃあどうやってこの今に残ってるんだよみたいなところは置いといてですよ、そう言われてるんです。で、そのじゃあ誰が書いたのかなみたいなものですけれど、まあ、それをそのベーダとかインドの哲学の方に、まあ、寄せて考えると、宇宙の根源であるブラフマンというもの、まあ、そのあたりから来ているもの、その、本当にこう世の中世界っていうのはこういう仕組みなんだよっていうのが、まあ、そのベーダであり、今ヨガをしている人たちが主に学んでいるヨガ哲学なんですけど、そのヨガ哲学って、まあ、やっぱりこうとっつきづらいところがどうしてもあるので、ヨガをしてても深く知らないとか、知っててもちょっと一部しか知らないとかっていう人も多いんですけど、私は哲学が好きなので、まあ自分なりに本を読んだりとか、人の話を聞いたり、講座を受けたりしながら、ちょっとずつ学びを深めていっているところなんですけど、まあ、川で例えると、大きい川が一つ流れていて、これが、まあ、本流ですよね。で、まあ、ちょこちょこ細い川が合流する部分があって、細い川のその本流からかなり離れたところの細い川で、まあ、そこからね、なんかこう、まあ、これも、ベーダとか、ヨガ哲学とか、まあ、その界隈の話なんだなっていうのを知りながら学び始めたときに、それだけで、その、一部的なつまみ食いみたいな感じで学び始めた時は、言ったらその細い川を見つけたイメージ。でも細い川を見つけた時はそれがその大きい川につながってるとは到底思えないわけですよ。あ、なんかそういうのがあるんだみたいな感じで、でもそれを深めて辿っていくと絶対にその大きい川にぶつかるっていうのが、私がそのヨガ哲学を学べも学ぶほどびっくりするし、これ本当にすごいなって思うんですよ。矛盾が一切ないの、学べば学ぶほど。これすごくないですか？大体のことって学べば学ぶほど、なんかあれでもこれとここ違くないとか出てくるんですよね。でもちろんそういう瞬間も出てくるんですよ、なんかややこしくて、なんかでも前こういうふうに聞いたけど、でもこっちはこうやってる、どういうことなんだろうみたいな。でもそれをなんかこう深掘りしていくと、同じ言葉なんだけど使ってるニュアンスが違ったとか意味が違ったとかっていうのがあって、その時代によって同じ言葉なんで、例えばその鈴木太郎さんっていう A さんがいて、鈴木太郎さん B さんっていう人がいて、で A さんと B さんって違う人じゃないですか。でもそれをその文面で見てたら同じ人だと思っちゃって混同しちゃって、え、この間なんか岐阜にいるって書いてあったのに今度は東京にいるって書いてる、どういうことなんだろうみたいな混乱が出てくるんですけど、よくよく聞いてみたら、鈴木太郎さんっていう A さんは岐阜に住んでるけど、鈴木太郎さんっていう B さんは東京にもともと住んでるんだよって、あ、別の人だったのねみたいなことがよくあるんですね、その哲学とか勉強してても。でもその辺がやっぱりこう独学だとわからない、難しいところかなって思ったりもするんですけど、もうとにかく矛盾が一切なくて、びっくりするぐらい筋が通ってるのがヨガの哲学なんですよ。もちろんね、なんかこう他の哲学とか、例えば数学とか科学とかね、そういう世界になってくると、まあ、矛盾っていうのが許されない、まあ、哲学は別ですけど、その数学とか理系の世界っていうのは矛盾っていうのが、まあ、あんまり許されないようなイメージのある世界だから、そういう方を突き詰めていったらもっともっといっぱいこう数字が通ってなきゃいけないよねみたいなことがたくさんあるとは思うんですけど、私が知ってる知識の中ではヨガの哲学っていうものが、ピシッとね筋が通っていて矛盾がないものなので、まあ、だからこそそれを人に伝えたいっていうのもあるのかなって改めて思ったんですね。 世の中っていうのは矛盾しているものだから、その矛盾と矛盾がぶつかり合う時が多々あるんですよね。自分の中の矛盾と周りの人の矛盾っていうのがぶつかり合って、でもそれはもともと矛盾しているものだから、どっちが正しいとかどっちが間違ってるとかっていう話ではないんですよ。なんだけど人の感情的には、自分の正しさを通したいとか、自分の正しさを相手に分からせたいとか、そういう気持ちが出てきちゃうんですよね。でそれでちょっと生きづらさを感じるとか、人と喧嘩をしてしまうとかっていうのがまあ出てくる。でそれで疲れちゃうんですけど、ヨガの哲学っていうのは矛盾が一切ないから、心の拠り所、自分の拠り所になってくれる、もしくはまあ自分の考えの土台基礎になってくれたりするっていうので、ぜひねこう知識として学んでいくっていうのがいいのかなと思っています。どういう時に、具体的にね、どういう時に、あ、これってすごいつながってたんだって感じるかっていうと、本当にたくさんあるんですけど、ヨガってまあ実践方法なんですよね。ヨガの哲学とは言われてるけど、実践方法で、これをするといいよ、あれをするといいよみたいな、やるべきことが、まとめられている一冊なんですけど、それがつながるんですよね。例えばこうヨガの有名な8子則というものがあって、それの最初の方に日常でやらない方がいいよって言われてるヤマ、っていうものがあって、それが5つあるんですね。非暴力、嘘をつかない、盗まない、欲張らない、執着しないっていうこの5つがあって、一番最初に学んで勉強するのは非暴力なんです。これがなんで一番最初に来てるのかっていうと、例えば次に来る嘘をつかないっていうものを一生懸命ね実践して身につけていこうってした時に、一緒に非暴力がセットになってくるんです。嘘をつかないっていうことは、人を騙さない、人を傷つけないっていうことでもあるし、自分の気持ちに蓋をしない、自分自身に嘘をつかないっていうことは、自分を傷つけるような行為から離れていくっていうこととセットなんです。その次に来る盗まないっていうものに関しても、盗んで人の、本来だったらね、人のものだったり、あの他の人の時間だったりしたっていうものを奪って、その人の生きづらさとか、まあ、心の傷とか、そういうのにつながらないようにするとか、まあ自分自身もそうだし、周りの人も傷つけないように大切にして生きるみたいな、そういう、暴力から離れていくっていうところにつながっていくんですね。でその次にニヤマ、日常でするべきことっていうのが、ね、あって、身の回りを清潔にすることっていうのがあるんですけど、それも、身の回りを清潔にする、まあ、自分自身の体を清く保つとか、使っている道具を大切に扱うとか、きれいにするとかっていうのは、やっぱりその非暴力がセットになっていくんですよね。大切に扱うから整うのであって、乱暴に暴力的に扱ってたら傷がついちゃうじゃないですか。なんならもしかしたらね、コップとかだったら割れちゃうかもしれないから、大切に扱う、暴力から離れるっていうことがやっぱり重要だよねっていうところに行き着くんですね。だからこれもすごく奥が深くて、なんで八子則の一番最初に非暴力が出てくるのか、それはどこを実践していてもそこに行き着くからなんですよね。どんどんその先に進んでいくと、まあ、これは八子則の話じゃないのでだいぶこうスキップしちゃいますけど、アーサナとかプラナヤマって言って体を整える、呼吸を整えるみたいなところに来ても、やっぱり暴力の要素があるとそこが達成できないわけですよね。自分が傷ついたりとか呼吸が乱れたりとかしてしまうので、暴力を切り離していかないと、アーサナ、体を整えるっていうこととか、呼吸を整えるっていうことができないわけです。で、さらにその先の瞑想が深まっていく状態っていうのも、 暴力がくっついてくると一切瞑想は深まらないので、やっぱり暴力を一番最初に切り離していくべきものなんだなっていうのが実践を通してすごく分かってくるんですよ。でそれも一切矛盾がなくて筋が通っていることだなって、感じるし、もっとね本当に他にもいっぱいあって、まあ、このラジオはもしかしたらヨガを全然知らない、ヨガをしたことがないっていう人も聞いてるかもしれないので、普段はあんまりこうディープな話はしないようにはしているんですけど、まあ、今回はねこういうテーマなのでちょっとこうつまみ食いで話すと、ヨガのその哲学のベースになっている考え方にトリグナっていうものがあって、タマス、ラジャス、サットバという性質で世の中は成り立っているっていう考え方なんですね。まあ、私たちの体もそうだし、それ以外のものもこの、タマス、ラジャス、サットバっていう性質を移り変わりながら、成り立っている。まあ、東洋の思想でいうと白と黒の丸いマーク、わかりますかね。ああいう感じのイメージですよね。白が陽で黒が陰で、その黒と白が移り変わりながら世の中は成り立って、そのバランスが取れた時に綺麗な丸になるっていうようなイメージだと思うんですけど、どれもね、タマス、タマス、ラジャスっていうのは言ったら陰と陽みたいな意味があるんですよね。で陰と陽の絶妙なそのバランス、不純物が一切ない、さっき言った暴力とかそういった不純物が一切取り除かれた状態になった瞬間にサットバになるんですね。まあ、この辺はちょっと難しいので、これ以上深めないですけど、もしもっと知りたいっていう人はそういうヨガの哲学の講座とかを受けていただいて学んでいくべきところだと思うので、これ以上話さないですけど、そういうところを、そういう知識を持ってるとヨガのポーズってサットバなんですよね。ヨガのポーズがすごく安定した瞬間っていうのはサットバなんです。瞑想が深まっている状態っていうのもサットバなんです。で、じゃあどうやってその不純物が一切ないサットバっていう状態になるのかっていうと、それは今に意識を向け続けることなんですね。そこがすごく筋が通っていて一切矛盾がないところで、どこから切ってどう学びを深めていっても結局大事なのは今なんだっていう、すごくこう難しい言葉でああだこうだっていろいろ教えてくれるんですけど、一言で言うと今が大事だよっていうことを哲学では教えてくれていて、でその例えばそのさっき言ったトリグナっていうね、タマス、ラジャス、サットバっていう性質を、サットバっていう悩みとか苦しみがない状態というものに近づけていきたいと思ったとしても、その悩みとか苦しみがない状態に近づけたい近づけたい近づけたいって思えば思うほど苦しくなるんですよね、人って。だからそういうことを考えるんじゃなくて、じゃあ今この瞬間そのためには何ができるかなっていうことに意識を向ける、そこがすごく大事なポイントになってきて、何かをね変えたい変わりたいって思うんだったら、その変わりたい未来を思うんじゃなくて今この瞬間に目を向けていきませんか、目を向けていきましょうね、そこがすごく大事だよっていうことを伝え続けてくれてるのがヨガの哲学で、それが、どこを学んでもそこに行き着くので本当に筋が通ってるなって、感じます。さっき言った八思索というのも、非暴力をじゃあ実践していきましょうと、自分のヨガの練習で日常生活で暴力的なものから離れようとした時に、じゃあどうやってそれをしますかって言われたら今何をするかなんですよね。明日、じゃあ明日人と喧嘩しないようにしよう、これは違うんですよ。それ明日どうなるかわからないから、今この瞬間しか選択肢っていうものはないわけで、今この瞬間目の前にあるものを大切に扱う、自分自身の体を大切に扱う、その先に明日暴力をしないということが、つながるのであって、選べることは今何をするかなんです。その次の嘘をつかないっていうことも 今自分が自分に嘘をつかないとかね、今自分が発する言葉で人を騙さない、人を傷つけない、そういう選択肢を積み重ねていった先に嘘をつかない人っていうのが出来上がるわけです。なので大事なのは結局今この瞬間、これがまあね、ヨガの哲学で一番大事で、どこから学んでもそこに行き着く、まあ、最終的なこう海みたいなね、大きい川があったらその川はどこに行き着くのかっていうと、まあ、海につながってるわけですけど、その海が海にね行き着くためには、どんな時も今に意識を向けるっていう、これが私が学んでいて一切矛盾がなくて筋が通ってるなって感じる、ヨガ哲学です。まあ、こういうのがあるからヨガをしているしてないに限らず、まあ、ヨガ哲学って言われてる知識をいろんな人が知る機会があって、自分の人生に生かして悩んだり苦しんだり人から傷つけられたりすることがないような生き方っていうのを選択できるようになったらいいなと、ね、そんな思いで伝えてるんですけど、ね、こう話したいことがちょっと長くなってしまって、気がついたらもうすぐね30分ぐらいになるので、今回の話はここまでにしたいなと思いますけど、そうこの間のインスタライブで終わった後に、あ、なんかすごくこう哲学につながる質問だったなと思って、でそれをまあみんなにシェアしたいっていうのはもちろんあったんだけど、自分自身がこの気づきを忘れないようにしたいなと思ったので、ちょっとラジオでね声で、アウトプットするということをしてみました。今回のこのラジオを聞いてよくわからなかったところとか、追加で質問したいこととかがあれば、スタンド FM だったらレターが送れます。あとコメントも入れられるかな、なのでその辺で入れてもらったり、他にまあ DM、 インスタの DM とかでも自分がねやりやすいので連絡いただけたらなと思います。最後にお知らせなんですけれども、今年の12月30日土曜日ですね、もう年末ですけど、そこで、オンラインのヨガ哲学講座と自分自身を知るためのジャーナリング各瞑想講座というものを行います。ヨガ哲学は今日は話していない、ヨガの煩悩、クレーシャと言ったりもしますけど、まあ、悩みが生まれる原因みたいなものですね、そこについて学んでいく、なんで人は悩むのか、なんで悩みはなくならないのか、そういうところについて少しお話をしたいなと思っています。ジャーナリングの講座に関しては、108の質問というテーマで、自分自身の不日頃、どういうことを考えているのかとか、真相の部分でね、どういうものを大切にしているのかとか、そういうところに気づくきっかけになるような各瞑想というものを行っていきます。もし興味がある方は、ホームページの方からチェックしていただいて申し込んでいただけたらなと思っています。アーカイブの配信もありますので、当日時間が合わないという方は、翌日以降の録画の方で自分の都合がいい時にね受講していただくということもできます。そんな感じで今日のラジオ久しぶりでちょっと長くなってしまいましたが、ここまで聞いてくださった方ありがとうございました。今年もあともう2週間切ってますよね。でだいぶこう寒波が来て寒いですので、風邪をひかないように体を温めてのんびりと、どうしても忙しくなりがちですけれども、のんびりとお過ごしください。